先日確定申告というやつに行きまして、で確定申告というのはですね、まあ例えば学生さんであるとか、まあ、普通にお勤めされてる方というのは、まあ、自分でやることがないのであんまり馴染みがないかなと思うんですけど、僕のように、まあ、個人事業主であるとか自分でまあなんか事業なり会社なりやってる人っていうのは、まあ、絶対にこう避けては通れない話題でして、で何かって言ったら、まあ、簡単に言うとこう自分が今年どんだけのお金を稼いだかと、ね、なんぼもろたかと、でなんぼもろたかっていうのをこう計算した上で、でその上でじゃあこんだけの稼ぎやからこんだけの税金がかかりますよねっていうのを、まあ、国に自分で言いに行くっていうのが確定申告なわけですよ。いやおもろいでしょ。で取るん向こうですせ、税金取んのはね、税なり保険なりなんなりを取るんは向こうなんですよ。でこっち取られる側なわけですよ、言ってみたらね。取られる側が何も取ってくださいってこう自分で言いに行くっていうかなりまずいシステムなんですけどっていうのが確定申告で、まあこれやる意味はいろいろありまして、でまあもちろんね、よう分からへんけど、なんかこう納税の義務とかいうのがね、こう国民っていうんですか、分かんないですけど、僕らにはあるらしいので、まあまあ税を納めなあかんとかいろんな理由があるんで、まあもちろん行かなきゃいけないんだけど、まあ人によっては金返ってくるんでね、確定申告って。まあもうこれ詳しく言うとややこしいんであれですけど、まあ要するにこう取られすぎてる時があるわけですよね。お金もらった時になんぼかね引かれとるんですよ、実は事前にね、税金もね。ほんでそれをちゃんと計算し直して、あ俺ちょっと引かれすぎてたわみたいな、ちょっとなんぼか返してくださいよみたいなことを言いに行くのも確定申告なんで、人によってはお金が返ってきたりもするんですよね。だからこれ返ってくるはずなのに、しないばっかりに返ってきてない人もいるわけですよ。バイトの人とかもやってみたら実は返ってきたりすることもあるんで、まあまあぜひぜひっていう話なんですけど、でまあまあこういうね、まずイベントがあって、ほんでまあ期日がちゃんと決まってるわけですよね、3月15なんですけど、まあこれもね、なんかいろんな話があって、まあオーバーしても大丈夫やっていう話もあるらしいんですけど、まあまあとりあえず一個の大きい区切りとして3月15ってのがあって、でまあ行ったんですけど、でその僕が申請しに行く会場ね、で毎年同じとこに行くんですけど、そこをね坂道の上の方にあって、でそれをね僕とかみたいにね、みんなこう確定申告に行くね、俺はこんだけ稼いだからこんだけの金を納めさせてください、どうか国様どうか納めさせてくださいっていうですね、やつらがですね、灰色の顔色をしてね、もうモノトーンの顔色をしてね、とぼとぼと坂道をね登っていくんですけど、なんかね場所の問題なのかな、なんかそこいつも通学路かなんかになってて、でちょうどね小学生とかがめっちゃ集団でそこを通ったりすんねやんか。だから俺毎年、まあ、俺の行く時間がちょっと遅いからあかんのかもしれんけど、その灰色の顔色をしながらねとぼとぼ坂登ってたら、もうキャッキャキャッキャね、もう満面の笑みでね、なんかじゃれ合いながら小学生の集団が坂道を下ってくるわけですよね。そういうとぼとぼ登る大人たちとね、キャッキャ駆け下りる子供たちっていうね、ハイコントラストが、まあ確定申告行く毎年の楽しみの一つではありますよね。
漫画犬。
はい、皆さんこんばんは。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる人、とつのたかひでです。本日も最後までよろしくお願いします。ね、漫画を描いてる人、とつのたかひでですっていつも言ってますけど、もう今はね、もう漫画を描いてるだけの人ですよ。もうそれ以外のことができない人になってまして、まあそれこそさっき言った確定申告ね、税を納めに行く会があり、まあこれ僕今税理士に投げてなくて自分でやってるので、まあ、計算とかが大変っていうのもあるんですけどっていうのもあり、で年度末なのでいろんな会社さんがね、予算を使い切ろうと、年度内に予算を使い切ろうっていうことでね、年度内にいっぱい仕事発注するみたいな時期があったりするんですけど、ありがたいことにね、まあそれのおかげさまでですね、まあちょっと作業に追われ追われで、アシスタントさんたちにお願いしてもまだ回らんという状態でですね、なんせ外に出れない、もう飯を時々買いに行くだけ、あれ俺昨日と今日と食材買いためて自炊してるから一番遠くに歩いたんトイレちゃうみたいな日も珍しくないという日々を過ごしておりまして、まあつまるところ今日は一人です、よろしくお願いしますということでね、バタバタしてるんですけど、一人会の時ってね、前はなんかほらこの韓国映画をご覧遊ばせみたいな話とかしたりとかしたじゃないですか。なんでね、今日はいつも作業中にお世話になってるですね、海外ドラマについてちょっと話せたらいいなと思ってるんですけど、海外ドラマ皆さん見てます？海外ドラマ、海外ドラマってさ、日本で流行ったんて、まあそれこそ24とか めっちゃブレイクしましたし、まあまあプリズンブレイクとかも流行ったし、で僕はね、小学生の時に、多分今これ聞いてる10代とか20代20歳そこそこの子とか知らないと思うんですけど、僕は小学生の時に X ファイルっていうのがすっげえ流行って、 X ファイルって知ってます？ FBI の中に X ファイルっていうのがあって、でそれはなんかこういろんな事件のファイルがね、もちろん FBI が捜査するからあるわけやんか。でその中になんか明らかに不自然、不可解、なんやろこれみたいな、なんか人間の仕業じゃなくないかとか、不思議すぎるやろみたいな、よくわかんねえみたいなのを集めたファイル、これ X ファイルっていうのがあって、まあそれを専門に調査する2人組の話なんですよね、 X ファイル。まあ UFO とか、なんか未確認生物とか、まあそれこそ幽霊とかなんかな、まあそういうね、ちょっと超常現象的なものがテーマになったね、モルダーとスカリーっていうね、あの2人組がね、まあ、主人公のドラマがめちゃめちゃ入りまして、小学生の時に。ビーズがね、オープニングテーマ歌ってた気がするけど、まあ、それが俺にとっての海外ドラマの入りやったりするんですけど、僕よりずっと年上の人の世代になったらね、ツインピークスとか、なんかまあ海外ドラマって実はすげえ30年以上前から、時々日本では流行ってたりとかするらしいんですけどね。作業中にね、やっぱりあの耳は暇なんで、まあ、YouTube 見たりとかいろいろするんですけど、そのうちの一つにやっぱり海外ドラマを流しっぱなしにするっていうのがあって、でまあいろいろ見るんですけど、その中でまあ僕がすごく好きなものをちょっと紹介したりしようかなという企画ですけれども、という時間がちょっとだけありますけれども、今からあの、まあ、やっぱ一個はね絶対外されへんのは、まあ、ゲームオブスローンズですよ。ちょっとちゃんと言って、自分でも言って、ごめんごめん、自分でもちょっと口に出して、ゲームオブスローンズ、はい、言いました。 OK です。こういうのってね、英語の勉強、英単語の勉強と一緒なんで、口に出して耳で、自分の耳で聞いて覚えていかなきゃいけないからね。もうゲームオブスローンズという海外ドラマはもう絶対におすすめというか、まあ、僕の中ではダントツ1位ですよね。面白い海外ドラマという話というとダントツ1位。ただこれは面白すぎるし、もう映像も死ぬほど凝ってるし、バカみたいに金かかってるから、日本の感覚で言うと、ゲームオブスローンズ1話につき、日本の感覚で言うと映画1本分は絶対確実に金かかってるので、もう千万とか億とかね、全然かかってたりする回があったりするんで、基本見逃せないんで、まあ、これは正直作業中には見れないです。もうがっつり、がっつりテレビの前で正座して、飲み物入れて、ポテトチップス開けて、コンソメパンチ開けて、ピザポテト開けて、もう見なきゃいけないみたいなね、しっかり見なきゃいけないやつなんですけど、まあゲームオブスローンズはまずおすすめね、まあ、これは最高のドラマなんでね。もうてかもう逆に見たことない人いないですよね、これ。漫画犬、少なくともラジオ漫画犬を聞いてるほどの意識の高いというか、リテラシーのあるというか、アンテナがもうビンビンのね、アンテナ超高感度のですよ、今家におんのにブラジルのテレビ見れますってぐらいのね、アンテナの感度がビンビンの人で、ゲームオブスローンズ見てない人ってのはいないと思うんでね、ごめんなさいね。だからいや知ってるし、いや何が自分でも発音せいやとつの、いや見てるに決まってるやん、バカかお前って、まあごめんね、皆さん思ってると思うんです、思ってると思うんですけど、まあ言いたかったんでね。まあゲースローはマストですよね。日本でそんな流行ってないのがちょっとびっくりというか、それこそね、海外っていうかアメリカとかではもう新しいシーズンが始まるね、新しいシーズンの第1話が放送されるって言ったら、もうまあニュースになるほどの凄まじい人気と知名度のドラマなんですけどね。まあさすが皆さんご存知でしょうからね、言う必要ないと思うんですけど、まあざっくり言いますと、まあ中世ファンタジー的な世界観ね、ロード・オブ・ザ・リング的な世界観ね。ただまああんなエルフとか魔法とかがバンバン出てくるわけじゃないです。ファンタジー要素もあるけど、あそこまでじゃないよ、あそこまでのハイファンタジーでもない、基本的に人間の話やからね、の世界観で、ゲームオブスローンズってタイトルやから、スローンって、まあ、玉座、王座、あのね、王様がドーン座ったら、あの一括やつや、一括椅子な、あれやな、玉座ね。でスローンが玉座やから、もうゲームオブスローンズ、まあつまりね、玉座のゲームですよ。権力闘争のドラマなんですよね。大河ドラマなわけですよ。もう歴史もんというかね、大きな歴史のドラマみたいなね感じで、でまあ舞台はその七王国というですね、7つの巨大な貴族がそれぞれの領地を治めてる王国がありまして、でその七王国の中で、まあ、貴族の、まあ、誰かがその王座につくわけですよ。そしてその七王国を治めるっていうね、まあ、そういうシステムの王国があって、 でそこの王座に誰がつくかっていう権力闘争が基本なんです、物語のね。まあこれがめちゃめちゃ面白いんですけどね、裏切りがあったりとかね、それこそで、まあ戦争があったりとかで、そのまあ戦争戦のシーンとかが、まあそれこそめちゃくちゃ金かかってるわけですよ。もう映画ですよ完全にね。すごいよね海外ドラマって、そういう金の使い方で。まあそのね、権力闘争がまあハラハラドキドキするだけど、実はその中国の一番北の端の方にすごい高いの、何百メートルでも厚さも何十メートルみたいな、いかつい氷の壁があるんですよね。でその氷の壁の向こうはもう人間以外の領域みたいな、まあその王国の領外なんですけれども、でその向こうにはまあ言い伝えがあって、何千年も前にね、あの魔物がいっぱいいて、でまあそれを魔法と氷によってすごい巨大な壁を作って、まあ、その王国に入ってこられへんようにしましたよ、封じましたよっていうような北壁みたいな巨大な北壁がありまして、で、まあ、その向こうからなんかこう魔物がじわじわ迫ってきてるのではみたいな、うん千年のくさびを解いてついに魔物が必要国が、つまり人間の世界に侵攻し始めてるのではっていうのが、その権力闘争のと並行して時々描かれるわけですよ。だからまあ僕らとしては、うわ超面白い、誰が王様になんねやろうとか、うわあいつ裏切りやがったとか、うわここでこの起死回生の一手でこんな風に逆転するんだとかっていうドラマ、大河ドラマをハラハラしながらも、時々その差し込まれる北の北壁の向こうから何か得体の知れないものがこっちに迫ってきてるぞみたい なんか緊張感というか、でどうなんねやろみたいな、この人間の世界の玉座をめぐるゲームがもし解決した暁には、でもそれでもその何かから、人間じゃない何かとの戦いがこの先待ってるんじゃないかみたいなのもあって、もうなんかいろんな意味でね、ずっとこのどうなっちゃうのどうなっちゃうのっていうので引っ張られ続けるドラマなんですけど、でまあその大河ドラマ的なところが面白い。でまあその予算のすごくかかったその合戦のシーンであるとか、でも衣装とかもねすごい豪華なんですよ。よく凝って作られてて、時代物ってさすげえ金かかるわけですよ。だって現代物やったらさ T シャツとか着せてその辺歩かしときゃさもう画面成り立つけどさ、ファンタジー物とか時代物ってさ建物も凝ってないとあかんしさ、 T シャツ短パンで歩かされへんわけやからさ、まあその辺のね金もすごくかかってて、話も面白いね、ビジュアルもすごいっていうのももちろんあるんですけど、やっぱおすすめの点はね、終わりが見えてるってことなんですよ。まあ今言ったじゃないですか、えこれどうなっちゃうのどうなっちゃうので引っ張られ続けちゃうっていう。で海外ドラマのムカつくところって、でいつ終わんねんっていうさあるやん。いや24とかもワンシーズンごとに終わってくれるけど、えだからいつ解決すんのみたいな、どんどんなんか引っ張られてさ、シーズンなんか10、12とかやってさ、もうええわってなってくるんですよ、途中で飽きて、もう解決せんやなのみたいなさ。コナンくんあるやん、名探偵コナンでさ、どうすんのみたいな、黒の組織の話がさ解決せんまんまこんな何十年も経つとさ、もう最初の頃読んでた子とかもさ、いやもういいわみたいな、いつなったら解決するか知らんしっていう感じになったりするやん。まあ、ずっと見てる人もおると思いますよ。で、まあ、後からどんどんユーザーも入ってくるから、コンテンツとしてはそれで全然いいんですけれども、まあ、とりあえず海外ドラマは、そういうなんか、いつまで続くねん、これっていうのが多いんですけど、ウォーキングデッドとかもそうやし。なんですけど、ゲームオブスローンズはね、終わりが決まってるんですよ、一応。シーズン8で終わると、もう最初からもう制作陣が言ってて、で、今ちょうどシーズン7まで行ってるんですけれども、まあ、つまり次のシーズンで終わりっていうね、もう見始めにやったら今がベストって感じなんですけど、だから終わりが見えてるから安心っていうね、もういつ終わんのかわからん、いつまでこれ追いかけたらいいんやろうっていうのがないんですよね。でそれゆえにハラハラもできるしっていうのが、まあやっぱでかいおすすめポイントですよね。でね、キャラクターがね、やっぱ大河ドラマ、日本の大河もそうですけど、キャラクターがなんせいっぱい出てくるんで、絶対どれかのキャラは好きになるよね、それはもちろん。でもキャラも立ってるんですよ、みんな。だからいや俺はあいつが好き、いや俺はこいつがみたいな、で自分の推しキャラが絶対見つかるし、あとまああっさりその推しキャラが死んだりするからこれはもう覚悟しておいてほしいんですよ。ゲースローは確かにこいつはメインやから、メインのメインやから死ににくそうやなみたいな、多分大丈夫やろなはあるんですけど、多分なんでそれもあくまで、だ次誰が死ぬか結構予想できないドラマではあったりするから、結構ハラハラするわけですよ、そこも。だからもうね、末期になってくるとそいつがちょっと長い時間登場してるとか、あとなんかまあみんないろんな不幸とか事情を抱えてるキャラが多いから、 それが解決するとするやん。で、あ、よかった、こいつ幸せなれんねや、みたいな。生き別れの親にやっと会えたんや、みたいな。それなんかいいことあったなってなったらさ、あ、これ、こいつ死ぬわって思うわけですよ。まあ時々マジでそれで死ぬから。だから、まあ、怖いんですけど、推しが死ぬかもっていう怖さもあるんですけど、まあ絶対こいつが好きってキャラも見つかると。ただまあちょっとゲーソーの魅力はあのネタバレ抜きに語るのすごく難しいので多分あんま伝わってないかもしれないんですけど、とにかく俺がめちゃくちゃ凸のがめちゃめちゃ面白いと思ってるって部分しか多分伝わってないと思うんですけど、まあおすすめですよ。まあただ登場人物多すぎて、しかもみんな横文字の名前やから、まあ登場人物の名前が覚えれるのは多分シーズン2の途中ぐらいでやっとある程度覚えれるってレベルなんで、根気はいるかもしれないんですけど、まあ一旦ハマるととにかく面白いんで、ゲームオブスローンズはおすすめです。あとまあおっぱいがめっちゃ出てくるんで、メインの大人の女性のキャラで脱いでへんやつおらんのちゃうかっていうぐらい、まあよくポロリをするというかですね、あのセクシーなシーンもあるんでですね、まあ親と見るとちょっと気まずいかもしれないんですけれども、あのぜひぜひご覧くださいっていうのがゲームオブスローンズね。まあただこれはちょっと作業中には見れない。ほんで次はね、ブレイキングバットかな。ブレイキングバット、まあこれも面白いですね。でゲームオブスローンズは要するにこう玉座を巡るゲームで大河ドラマやからキャラがいっぱいいて、で主人公らしい主人公がいないんですよ。で僕たちの用語で言うところのね、視点人物、要するにこう誰の視点で今ストーリーが進んでるかっていう、その視点人物がたくさんいて、だからその視点人物によって主人公が変わっていっちゃうから、主人公、こいつが一番の主人公って、まあ一番視点人物の時間が長いやつってのおるけど、こいつがいわゆる一番の主人公ですよみたいなのはないじゃないんですよね、ゲースロはね。で、まあそうじゃなくて、ブレイキングバットはちゃんと主人公がいるんですけど、でこのブレイキングバットもまあ漫画の聞いてる人だったら見てるか。まあまあ必須科目みたいなもんやからね、見てると思うんですけど、まあ一応ね、一応念のためよ、念のため説明すると、ブレイキングバットは、ウォルター先生というですね、田舎の高校のね、科学の先生ね、高校の科学の先生、皆さんも思い浮かべて、自分の高校の科学の先生を。基本的にはよ、基本的には割にさ、まあ、さえへんちゅうたなんですけど、まあそんなおらついたような、なんかはつらつとしたようななんか兄ちゃんじゃなかったと思うんですよ。僕んところはもうほんましょっぽしょぼのカッパみたいな時事でしたけど、僕の母校の科学の先生は、まあその田舎の高校の科学のね先生、ウォルター先生が主人公なんですよね。でこのウォルター先生は科学の先生ですけど、すごく科学の知識とかは豊富というか、科学にめちゃくちゃ造形の深い人なんですよね。で大学時代とかもすごく優れた研究をしていて、で同級生とかはもう今やもうすごいね、すごい金持ちの起業家になってたりするわけですよ。でまあその時にその同級生と一緒に一旗あげようぜみたいなね、あのアップルコンピューターを作ったスティーブ・ジョブズみたいな感じですよね。大学時代から起業してやろうぜっていう、いかにもアメリカンドリームみたいなことに誘われたものの、まあそれに乗っかんなかった方なんですよね。でまあそこに乗っかったやつはすげえ成功してて、で自分はといえばですね、まあ田舎の科学の先生に身をやつしていますみたいな、ちょっと冴えへんおじさんみたいなね、もともとのポテンシャルはすごくあったんだけども、まあ今はもう全然生徒にもあんまり尊ばれてないしっていうね、しょぼいおじさんみたいになってる人がいまして、でその人がある日癌というか、まあ、病気をね病院で宣告されて、まあ、余命いくばくもないと、いやこれえらいこっちゃと。ほんで子供がいるんですけども、まあ、ちょっと体に障害を持ったご長男がいまして、おいどうすんねんと、俺まだ働かなあかんのに、子供もね体に障害持った子供一人抱えてて、もうこれからも金がいんのにわし死ぬんかいなと。でまあほんなら嫁はんがね、いや実はもう一人お腹にみたいな、ごっつい年の離れたごっつい年の離れたね子供がもう一人できると、やべえみたいな、どうしよう俺死ねんぞみたいなね、困るわけですよね。で困って、まあ間ははしょりますけど、まあ結局持ち前の科学知識を生かして麻薬を作るんですよ。メタンフェタミンっていうやつなんですけれども、ウォルター先生が持ち前のね科学知識、余命宣告された田舎の再編科学教師のウォルター先生が持ち前の科学知識で麻薬を作りましたと。ほんでこいつをちょっとねチンピラ相手に裁けば、 まあまあまあ少ない少なめの労力でガバッと金が入って、で自分が死んだ後もね、子供家族にお金を残してあげれるやろうということでですね、家族には内緒で、まあもちろん生徒とか周りの社会にも内緒で麻薬を作っちゃうわけですよ、最初はね。ただね、さっきも言いましたよ、このウォルター先生ね、なんせ優秀なんですよ。かつてはかなり優秀な学生であったし、自分のことを誘ってくれてたやつらは、まあ、今大成功者になってるけど、まあ、そいつたちにも、いやお前の方がすごかったって言われるほどの存在だったわけだから、なんせねその辺のチンピラとは違うんですよ。なんせ優秀だから、めちゃめちゃすごく純度の高い、すごく質のいい麻薬を作っちゃうんですよね。でこれは何やとそのチンピラのマーケットでも話題になるわけですよ。これめちゃくちゃ質いいぞみたいな。で、まあ、ちなみにですね、このウォルター先生が作るメタンフェタミン、あの覚醒剤はですね、まあ、綺麗なブルーをしてまして、あの通称クリスタルメスとですね、ブレイキングバッド、ドラマブレイキングバッドの世界ではクリスタルメスって呼ばれるんですけど、まあ、このブレイキングバッドってドラマがアメリカとかじゃあまりにも有名なので、実はね他の映画とかにも出てくるんです。クリスタルメスっていうのはすごく純度の高い質のいい高級な麻薬として、別の作品でもねパロディで出てくるほどの存在なんですけど、ちなみにあのズートピアってアニメの映画あるじゃないですか、すごい面白い、可愛くて面白いやつですけど、ズートピアにもクリスタルメスそのものは出てこないんですけれども、このウォルター先生らしきキャラは出てくるんですよね。で、まあ、このズートピアでもなんかこの秘密の薬というか、まあ、何かしらを密造しているキャラが出てくるんですけど、まあ、そのキャラの服装とか造形が、まあ、かなりそのブレイキングバッドのウォルター先生っぽいやつが出てきたりとか、かなりねいろんな作品でパロディされるほど、まあ、有名な作品なんですけどね、まあ、要するに評判のいい作品なんですけど、でこの田舎のね嫁行くわけもない冴えない科学教師ウォルター先生の作ったクリスタルメスは、なんせ凄まじく純度がいい、素晴らしい、素晴らしいって言ったわあれなんですけど、すごい麻薬なんで、もうチンピラなり、そして他のその麻薬を作ってるディーラーとかね、ギャングマフィアたちも次第に注目し出すわけです。そして警察も注目し出す、何なんだこれはっていう、まあその中で果たしてウォルター先生はですね、隠し通してですね麻薬密造を続けれるのか、綺麗に足を洗えるのか、金は稼げるのか、そして家族にお金を残してあげれるのか、っていうかそもそもウォルター先生は生きるの死ぬのっていうね、まあそういうところから話が始まって、何でしょうね、正体を隠していろいろやっていくっていう作品自体はいろいろあるやんか。日本のヒーローもんだってそうや、正体を隠してヒーローやってる普通の高校生のなんかこのバレるのバレへんのドタバタコメディみたいなあったりするやんか。魔法少女だって正体隠してるでしょ。まあこれがねアメリカンドラマになると、こう麻薬王みたいな密造の天才みたいなのを隠して生きるみたいなドラマなんですけど、まあちょっと面白そうじゃん、もうこの設定だけで。ただこのドラマがまあすごくヒットもしたし、僕も面白いなと思ったのは、まあ、そういう設定とかの面白さだけじゃなくて、なんかねこう、まあ、見てると、皆さん見てると思うんで今さ説明してもやぼやし、ただまあネタバレは一応せんようにはしますけど、やっぱりブレイキングバット最後まで見てね何も感じへん男はねおらんのちゃうかなと思って、まあ、男女の話になるとややこしいですけど、なんかある意味ではこの男の生き様ではないですけど、男のバカさ、ちょっといい女みたいなこと言うけどね、ちょっといい女みたいなこと言うけど、男ってほんとバカなんだからって思っちゃう感じなんですよ。でもだからこう分かるし愛しいなみたいな、ちょっとよ見てない人何言ってるか分からんと思うねんけど、まあ、このウォルター先生というこのおじさんの生き様っていうものに対してやっぱグッときちゃうというか、なんか感じてしまうものはねあると思います。あとまあこのバレるのかバレないのかっていう、ただのおじさんが完全にさ麻薬ギャング絡みの裏社会、そしてなんかメキシコの近くの街なんでカルテルとのいざこざに巻き込まれていくというですね、面白怖い感じもですねもちろん楽しいし、でまあ実際ねそんな長くないんですよ、シーズン10とか20とかあるような作品じゃないんで、6、7ぐらいもしかないんかな、そんな長くないんで、まあそこもおすすめのポイントですよね。ただまあゲースローが僕は1位なんですけども、これなんでかっていうところには結構この2つの作品には差があって、どのドラマもまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、やっぱその予算が決まってるから、たまにねなんかあちょっと予算の関係で今回お金なかってんなみたいな回がやっぱあるんですよ。長いこと続いてる海外ドラマって今回微妙やなみたいながあったりして、であのブレイキングバッドにももちろんあるんですよ。なんやねんこの回みたいな、 何この回なくてよかったんちゃうっていう、厳密に言うとあってもいいんやけど、なくてもそんな困らんなみたいな回があったりとかして、ちょっとだれる中だれとかがあるんですよね、やっぱどうしても。なんすけどゲースローはそれがない。なぜなら最初から終わりが決まってるドラマだから、予算の分配がきっちりしてるのか知らないけど、捨て回とかだるい回がない、ずっと面白いっていうのもおすすめ。結局ゲースローおすすめするっていうね。でブレイキングバットも面白いんで、まあ、これもおすすめですね。で、まあ、ゲースロー、ブレイキングバットと来てメジャーなとこばっかりやんかと、そんなみんな見てんねんっていう、そしてあのそれ作業用にはできへんと、ちゃんと見なあかんドラマやから作業にできへんというあなたにですね、最後に言いたいのは CSI シリーズですよ。これもいやメジャーやめろって話かもしれんけど、 CSI ご存知ですか。 CSI 科学調査班というドラマですけど、アメリカの、まあ、科学調査班ってさ、まあ、要するに事件現場とか死体とかをこう調査して、まあ、指紋やとかね、血液やとか、まあ、それこそ精液やとかね、そういうのをまあ採取して、まあ、いろんなこう残置物をね採取して、それを科学的に分析して犯人を見つけようっていう科学捜査班が主人公のドラマ CSI が結構シリーズ化されてて、ただの CSI、 これラスベガスを舞台にしてるんですけど CSI で、マイアミを舞台にした CSI マイアミ、ニューヨークを舞台にした、CSI ニューヨークっていうスピンオフシリーズもあって、他のも シーズンが続いてるぐらい大人気シリーズで、まあ、めちゃくちゃ面白いからなんですけど全部で、これはねもうあの単発1話完結刑事ドラマなんで、もう作業用にぴったりと、相棒とかさ日本でも流行ってますけど、流行ってるというか人気やけど、まあ、ああいう感じですよね。な事件があってそれを解決して、まあ、40分50分で1話終わりっていうのやから、もう作業用に流しとけるし、だって全部なんていうの、ちゃんと事件があって、誰が犯人なんていうのがあって、あこいつが犯人やったんかって意外性があってっていうので見せてくれるから、1話完結で面白くてっていうので、もう最高ですよね CSI。 まあまあ、 あのだらーっと見続けれるっていうところもすごくいい点で、なんか僕は今作業中 CSI をずっと見てるんですけど、なんせねあの日本の刑事物と違ってすごいスピーディーなんですよ。だらっとしてない、もうなんなら 4,50 分で2個事件解決したりするからね、同時並行でぐらいスピーディーなんですよね。でなんでスピーディーかって言ったら、まあ、さ展開が早いのもあるけど、なんかねだらだら動機を喋らへんのよ犯人が。あの人が悪いのよ、あの人が不倫の果てにどうのこうんで、私があれでこれでみたいな回想シーンがあってみたいなやつ長いやん日本の。まあ最近はマシになったけどね、昔のはぐれ刑事の頃とかきつかったけど、まあ最近はね相棒とかも割とスピーディーでいいんですけど、なんせね CSI はスピーディーで、動機もあっさりしてるし回想もあっさりしてて、なんかね何は節じゃないというか、まあ悪く言うとドライなんだけど、でもそのねテンポのいい感じがすごく面白くて、で事件もね毎回凝ってるし、あそんな方法でみたいな、そんな方法で犯人わかんねやとか、そのなんか最新の科学調査技術みたいな、あそっから導き出せたりすんねやみたいな、もうねすごくへーってなって面白いし、もちろんそのなんていうかな、シャレたセリフもたくさんあって、アメリカドラマっぽいシャレたセリフもたくさんあって、でまあ見てて楽しいし、僕が一番おーっと思うのはグロいんですよちゃんと。わかります、あのしっかり死体なんですよね。でもいろんな死に方するからさ、みんなもうマジでいろんな事件が起こっていろんな死に方するから、いろんな状態の死体が出てくるんですよ。もうそれは言い方を平たくするとさ、グロいっすよね。内臓飛び出してますからね、グロいんですけど、まあドラマやしね、作り物なんでね、まあまあ偽物やと思って見ていただければ大丈夫やと思うんですよ。ただまあかなりリアルやけどね。日本のさドラマって予算の関係上さ、あとまあまあなんか放送規定もあるんでしょう、死体も綺麗なもんやんか、でそんなクソエグいとこも出したりせえへんやんか、頑張って映画やったらちょっと頑張ってるかなぐらいじゃないですか。でほら血のりもさなんか赤すぎたりとかさ、自分が血出したらわかるけどさ、まあ、動脈は別やけど静脈器ってそんな真っ赤じゃないやろみたいな、そんなサラサラしてへんやろみたいなあったりするやん。やからもう CSI のねシリーズの死体はがっちり死体やし、もう血もリアルな色してるし、なんかこう死に方によっちゃさもうごっつい灰色になってたりとかさ、汚かったりするわけよ。で人間の断面もさ、手術とかちょっと自分がされたことある人分かると思うけどさ、ちょっと黄色いやん部分によっちゃ、分かります、脂肪って黄色いから、だからちょっと黄色が混じってたりとかっていうリアリティがあるじゃないですか。そういうのもねしっかり描かれてて、あ死体やなみたいな、であアメリカって検視ってこうやんねやみたいな、日本とアメリカって検視のね、あの人間の裁き方が違ったりするんですよ。 縫い目がそれで違ったりするんだけど、なんかねそういうところもねすごくリアルに描かれてて、まあちょっとグロいの苦手って人はまあちょっと無理なのかと思いきや、うちね僕はフラーとかグロ大好きですけど、まあ親とかはさそんな体勢ないじゃないですか、母親とかは。でもうちの母親CSI シリーズすごい好きで、実家ケーブルテレビ撮ってるからずっと流れてたりするんですけど、結構そういう体勢がない人でもなぜかムーンって見れるぐらいの感じなんですよ。多分ねその怖いもんとして描かれてないからなんでしょうね。その検体、死体を検分するシーンとかで確かに死体として作りもないけどね作られてるし、おどろおどろしいもんかもしれないんですけど、その主人公たちは彼らは検視官であって、あと科学捜査班やから、そっから証拠を導き出そうみたいな感じでこうさ分析していくわけであって、なんかそのホラーのモチーフ、グロモチーフとして出てくるわけじゃないから、まあ、そういうところなんかもしれないですよね。まあそこの描写含めて結構骨太かつなんかスピーディーに見れて、いつも事件が解決してスッキリみたいなんで、まあ面白いですよ CSI シリーズは。流し見というか作業用にぴったりで、アメリカのさ刑事もんやからさ、日本とまあいろんなとこが違うねんけど、もちろんね鉄砲バンバン撃つし全然違うねんけど、やっぱりここ違うなっていうのがさ、なんか誰か疑うやん、あなた犯人ですかみたいな、あなた犯人ですかって疑われてさ、まあ日本の刑事もんでよくあるさ、それ僕のこと疑ってるんですかみたいな、じゃあ刑事がいやいや仕事なんで皆さんに聞いてるんですよみたいなこと言うやんか、よくあるやん。いや全然ちゃうねやんか、もうガンガン疑うねやん。もう取り調べ室とかでさめっちゃ犯人扱いすんねん、全ての容疑者を。でお前はほらこういうなんか説得力あるもんなみたいな、やっぱカッとなって殺したんだろみたいな、もう完全に決めつけてんねやんか、みんな主人公側がこうやって殺したんだよねみたいなね、しっかり決めつけてきて、でそんなんしてねえとかってみんな言ったりするわけで、まあまあ言い訳はいいからみたいな、証拠が出てんだよみたいな、もうバッチリ決めつけんねんけど、まあまあ全然違ったりすんねやんか、全然見当外れやったりすんねんけど、そこに対していや疑ってすまんかったみたいなシーンが一切ないんですよね。アメリカってもしかしてそうなんかなと思って、普通になんか刑事はもうそうやって決めつけて言ってくるもんやしみたいな、で市民はもうなんかそうされるもんやみたいな、もう警察連れて帰ったらそうやっていうことなんかな、なんかそこの文化の違いが結構面白いというか、まあね彼らはね、まあシティズンシップっていうんですか、なんかこう社会を自分構成してるぞみたいなのが、まあ意識が僕らと違うのかな、まあそこの違いが結構なんか面白いんだよね。まあと俺たちはね海外の俳優さんのことを知らないじゃないですか。映画出てるブラッド・ピットとかわかるけどさ、海外のテレビドラマに出てる俳優って全然知らんやんか。だから日本でドラマ見てる時のさ、あこの人多分犯人やなってキャスティングバレあるやん、この役の人は悪役やみたいなのとかあったりするやんか、キャスティングバレが全然せえよね、その人知らんから。だからマジで犯人が誰かわからんっていうところも面白いです。あとねネットフリックスでしか見れないんだけど、ブラックミラーっていうドラマシリーズが死ぬほど面白いんで、それもちょっとぜひ見てほしいですね。これはちょっと流し見できないんで、作業用には不向きやけど、世にも奇妙な物語とかの笑うセールスマンとかの後味の悪い回みたいなのが毎回っていう最高の単発ドラマ、オムニバスドラマシリーズのブラックミラーっていうのがネットフリックスで見れるんで、これもおすすめなんですけど、これ以上言うとちょっと時間がかかりすぎるんで、まあ、今日はこの辺にしときたいと思います。まあ僕が作業中とかにね流してる海外ドラマの話だったんで、まあよかったら暇な時参考にしていただければと思います。はい、じゃあお便りを最後にいくつか読んで終わります。お名前チャカタンさん、トゾンさんこんばんは。以前お前ら EV どこで抜いてるんだ総選挙で読んでいただいたものです。ありがとうございます。その説は、僕のメールに乳首好きやなとおっしゃっていただいたのに、なんかこう乳首を同行する AV ばっかりを、おすすめしてくれたというかね、その乳首を同行するやつが好きっていうお便りだったんですね。小学3年生のテキストサイトさんに僕のおすすめをおすすめしていただけないとは残念です。はい、すいません。小学3年生のテキストサイトさんという人がなんか乳首攻めの AV が好きやねんけどいいのないですかって質問してくれたんですよね。でその時に僕がいや僕そういうのあんま見ないんですいませんちょっとよくわかんないっすって言っちゃったわけですよね。でもそれに対していや俺はそれより前に乳首のやつが好きやって言っておすすめも書いたのにそれを紹介してくれやっていう風にこうチャカタンさんが怒ってるわけやな。はい、ですいませんね。じゃあ以下紹介します。 ということで、小学3年生のテキストサイトさん、これ聞いてたら、これチャカタンさんのおすすめらしいんで見てくださいぜひ。女のオーガズムは男の10倍、完全主観、女目線で自分の体が行きまくる、女だらけの言いなりれず絶頂温泉旅行。もう一回言わなあかんかこれ。もう一回言わなあ分からんな。え、女のオーガズムは男の10倍、完全主観、女目線で自分の体が行きまくる。あ、女性の目線の AV なの。女だらけの言いなりれず、女だらけの言いなりれず絶頂温泉旅行というのがおすすめだそうです。あと、女子高生の乳首健康診断AV の世界じゃあれやねんな、乳首で健康かとかわかんねんな。あと、図書館で声も出せず糸引くほど愛液が溢れ出す敏感娘17。僕からは以上です。ということでね、チャカタンさんのおすすめの、乳首をメインでどうのこうのする AV だそうです。図書館で声も出せず糸引くほど愛液が溢れ出す敏感娘っていうシリーズ17まであんねや、すごいな。ってことはもっとあるんやろな。あと、なんか以前ね、イメージビデオがすごくいいですっていうお便りくれた方のメールの中で、僕が4って呼んでた、数字っていうかね、あれなんていうの FF の1234とかの表記あるやん、このほら、あのさ、ローマヘボン体っていうのわかんない、なんかわかんないけどさ、あるじゃん、ほら V って書いて5って呼ぶ方の数値の呼び方のやつ、あれで俺4って呼んでんけど、あれ4じゃなくて IV、 イメージビデオのことなんですって IV って。僕はちょっと、これ4って読むのかなって、不勉強なんですいません、4って読むのかなって言ってましたけど、あれ4じゃなくてね、 I と V、 IV、 イメージビデオのことやったらしいですね。すいません、お詫びして訂正いたします。あと、なんかあるのコーナーね。はい、お名前ドスコイさん、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。去年夏からバックナンバーを聞き続け、やっと追いつきました。クジャクオさん好きすぎます、ぜひレギュラーにしてほしいです。なるほど、はい、もうレギュラーみたいなもんですよね。もちろんトソンさんも大好きですよと、ありがとうございます。なんかあるのコーナーです。当方19歳女子大生です。私は以前ショッピングモール内のレストランのアルバイトをしていました。バックヤード内には更衣室があり、いろんなテナントの従業員やアルバイトが多く使います。細いロッカーが並んでる感じです。なるほどね、あのロッカーがずらっと並んでる更衣室ね、よくあるやつですよね。その更衣室内で見た光景がずっと忘れられず、まさになんかあるのです。その光景とは、退勤直後であろう女性が靴を脱ぎ、その靴に消臭スプレーをかける様子です。その女性は旅行代理店か何かの受付嬢っぽい見た目で、ビシッとした制服に身を包み、髪をきれいにまとめ、ストッキングを履いていました。その光景を見た時、あ、エロと思ってしまったのです。特に私はビアンでもバイでもありませんと。いつもとつのさんのラジオ、イラスト、漫画などを楽しみにしております。お体に気をつけて頑張ってくださいということで、ありがとうございます。ドスコイさんね、はあはあはあ、これはね一言言わせてもらいましょう。なんかあるわ、これはなんかあるわ。ショッピングモール内のグヤードの更衣室で、退勤後の女性が靴を脱いで、その靴に消臭スプレーをパーッとかけてるわけでしょ。いや、わからいではない、これなんかあるの、わからいではない。やっぱさ、まあ靴によっちゃさ、蒸れるからさ、脱いだ後の足の匂いとか気になるじゃないですか。それをね、まあ、綺麗な女性が気にして消臭スプレーかけてる。いや、ほんまに臭いかどうかわからんで、ほんまに臭いかどうかわからんけど、その人の感覚の中では、うわ、ちょっと絶対臭なってるわ、ちょっと消臭しとこうっていうさ、臭さを気にしてるわけじゃないですか、その人が。で、可能性としてその人の靴や足が実際臭くなってることもありえる。まあ、つまり同じ人間なんだなって、臭くなったりもするんだなっていうところの生々しさっていうの、チューンかいなね、そういうところなんですかね。ドスコイさん、これなんかあると思います。はい、次は、クラムボンさん、クラムボンさん、毎週ラジオ欠かさず拝聴させていただいております。漫画もおもころジャンプのアリスト対応、ありがとうございます。読み切りですね。その他タイアップほとんど読ませていただいていってるとも過言ではないと思います。お、ありがとうございますね。端的に言いますと大ファンですとね、何を自分で読んでるんでしょうかね、僕は。実は先日旅行中にとつのさんにめちゃめちゃ似てる人とすれ違いました。私の住まいは西日本、5年ぶりくらいに関東に行った時にとつのさんらしき人とすれ違い、嘘、まさかこんなところにいるはずないと思い前を向いたんですが、ちゃう、ここ東京やんと思い直し振り返るともういらっしゃらなかったので、あー、間違いだったらとんだ赤っ恥だし、本人だとしてもご迷惑だしで、声なんて絶対かけられないにしても、せめて2度見ぐらいすればよかったとちょっと後悔しました。あれはそっくりさんだったのでしょうか。関東を回りいろいろなところへ行って遊んだのですが、どの話をしていてもあれはもしかするとご本人、とつのさんと至近距離にいた可能性が微粒子レベルで存在してると寝る前いつも思い返しておりまして、今回の旅行の一番の思い出はその開口となりました。ちなみにその方は湯沢屋のビニール袋を手に持って池袋近辺を歩いていました。これからもラジオも漫画も楽しみにしておりますというね、クラムボンさんからのお便りなんですけれども、そうですね、僕が 近くにいた可能性が微粒子レベルで存在しているというお話でしたけれども、俺じゃねえわ完全に100兆パー俺じゃねえわ。いや池袋にいることはある、たまに飲んでるから池袋にいることはあんねんけど、湯沢屋のビニール袋を手に持ったことがない、人生で一度もすいません僕じゃないですけど、けどよう考えてよね。いやこのさ、もう地球の上にはお互い乗ってんねんから、微粒子レベルどころのあれじゃないよ、もう完全に 100% の確率で同じ地球に乗ってんねんから、それはもう。いやでもありがたいっすね、あの全然全然おとつのやん言うてくれたらええですけどね、本当に。前そうポンちゃんと、地球の大阪のポンちゃんでゲストで来てくれたじゃないですか、ポンちゃんと、モンゴルナイフか、モンゴルナイフと飯食おうかい言うて渋谷におったんかな、その日なんかゴルナイトちょっと渋谷で待ち合わせてて、ね、集合してじゃあ飯行こうぜみたいな感じで移動したんですけど、その後になんかあれなんか渋谷でモンゴルナイフさんとドゾンさんおったみたいな、なんかツイートかなんかを見て、あすげえやっぱ見られてる時あんねんなたまにと思いましたね。なんか映画見に行った時とかもなんかやドゾンさんおったっぽいみたいなつぶやきがあったりとかが稀にあるんですけど、いやすごいですね、見てる人は見てるんだなっていう。ちょっと僕をね、そのなんかすごくエッチなお店とかでもし見かけたらそっとしておいてくださいね、それはね。うん、でもまあまあ、 あの全然いいんですけどね、あのいっぱいおごってくれたらね何も言うてもいいんですけどいやまあね、あのクランボンさんもね、あのイベントとかねやるんで、もしよかったら来てください。今年もね、イベントを1回2回はもうちょっとやる形では今話を進めてますんでね、またあの日付決まったらね告知しますね。あのぜひぜひ皆さん来てくださいね。1個はねちょっと漫画犬としてイベントをちょっとやりたいなっていうのがあるんで、まあそれはお楽しみにしていてください。ぜひね来ていただければと思います。まあちょっとどうしても東京都内になっちゃうのかなと思いますけれども、はい。じゃあ最後、お名前まつげは葵さん、とぞんさんいらっしゃいましたら、月尾さんこんにちは、まつげは葵です。先日の陰夢よもやま話の巻を聞いたのと、ああ先週の前回のラジオですね、はい、3月という月であることが重なって思い出した陰夢があるのでお便りを送らせていただきました。その陰夢を見たのは2011年3月11日、ちょうど 3.11 が起こったその夜から翌朝朝にかけてのことでした。はいはい、あの東北の地震ですね。うん、その後にソープ嬢となる私も当時は現役の処女で、夢の中でもいいからセックスしたいと願っては夢破れる日々を送っていました。ああやっぱね、前回のね陰夢のラジオでも結局そう結論付けましたけど、そういう点においてね童貞と処女というのは変わらんというかね、あの男女の差ってそんなないんだなっていうことになりましたよね。すごく救いのある結論でしたよね。本当にね、処女の方でもね夢の中でいいからセックスしたいと思ってね悶々としてたわけですから、そんな中起こった未曾有の大震災、私は被災地とは離れたところに住んでいたのでその様子をテレビで呆然と見守るだけでしたが、物心ついてから初めて起きた天災にただただ驚いて強いやるせなさを感じるばかりでした。その夜に人生で初めての陰夢を見たのです。セックスをしたこともない私は、しかし夢の中でガツガツとバックで突き上げられていました。夢の中のセックスはとても気持ちいいとインターネットに教えられていたんですが、インターネットに教えられているって何やねんインターネット先生にね教えていただいたのですが、そこは所持だったからなのか気持ちよさは感じず、ただただ自分が後ろから揺らされている感覚を感じていました。相手は当時好きだったサッカー選手でした。まあでも地震の日ってさ、一応余震は続いてるからさ、なんか寝てる間にほんまに揺れてたんかもね部屋がね、翌朝人生で初めて見た陰夢に驚きながらも起き上がってテレビをつけると、そこは昨日と変わらず震災の被害を伝えています。これは私の推測ですが、未曾有の天災を前にして子孫を残さなきゃと思った私の生存本能が見せた夢、それが見せたい陰夢ではないかと思っています。不謹慎と怒られかねない内容かとは思いますが、処女でも万が一の時には陰夢を見られるとお伝えさせていただきたく投稿させてもらいました。これからもラジオ楽しみにしておりますということで、なるほど。いや 3.11 関連の話題ってね、テレビとかインターネットでもねよく見ますけど、それとねエッチな夢を絡めたっていうパターンは、これはもしかしてメディア初なのではということですよね。いや不謹慎とかね、いや気にしなさんな気にしなさんな、もうねみんな明るく生きていかなきゃダメなんだからこの世界で。でも面白いっすね。なんか、まあ、さっき言ったみたいにさ、実際部屋が揺れてた可能性はあるけどね。あのさ、時々パッて目覚めて夜中に、どうなんでこんな事故に目覚めたの珍しいなと思ってちょっとしたらすごい地震が来始めて、うわすごい地震が来る前に俺目覚めたみたいな なんかご先祖の霊が起こしてくれたとかじゃないけど、ちょっとまあ不思議な話とかね、ちょっとオカルトっぽい話としてこういう話が出たりすることもあるんですけど、なんか予備振動みたいなのがあって、本震が来る前にちょっと揺れてることがあったりするんですよ、地震って。だからそれを感知して起きてたりすることもあるんですけどね。だから自分ではそのなんか起きるほどの知覚できないものももちろんあるし、余震とか含めて、うん、だからなんか体って意外と敏感って話なんですけれども、だからまあそれもあんのかな。でもまあ生存本能はあるんちゃう。これ地震があった時、僕は大阪にまだ住んでたんで、そこまで揺れなかったんですよ。もちろん揺れたんですけど、そこまでじゃなくて、で東京はすげえ揺れたじゃないですか、まあ、揺れたって聞くじゃないですか。あの高い高層ビルのね、上の方の階で働いてた友達なんかはすごい揺れたから、なんていうの、普段見えへんビルが見れたって言ってたんですよ。わかります？自分のいるビルが地震の揺れでグニャングニャンしなってすっごい曲がったから、曲がったらさ、自分がさ首を傾けたらわかると思うんだけどさ、目の前になんか向かいのビルとかがあって、そのビルの陰に隠れたもんとかが、自分がこう自分の角度を変えると、まあ、向こうがちょっと見えたりするやんか。そういうことなんですよね。だから普段見えてないビルが窓から見えた時に、あ、死ぬって思ったらしいんですよ。要するにビルがめちゃくちゃ曲がってるってことやから、それはだから死ぬって思ったらしいんですけど、まあまあ結局死んでないけどね。まあぐらいね、ビルがめちゃめちゃしなるぐらい揺れたから、まあ東京ってすごい揺れてんなとその時思ったんですけど、でその高層ビルで働いて、まあ、死ぬほど揺れたわけじゃないですかね。普段見えない景色が見えるぐらい揺れたわけで、まあ、命の危機をみんな感じるよね。お、死ぬってなるやんか。でそのちょっとまあ揺れが収まって歩けるようになって、まあ、みんなそのロビーというか、その会社のオフィスの前の廊下とか、ちょっと広いスペースに、まあ、なぜか人は集まると。なんかチリチリバラバラよりも、なぜかこう決まったところにみんななんとなく集まっちゃうみたいな習性が多分人はあるんやろうな。それで集まった時に、その廊下にわってみんな慌てて出た時にさ、これも本能に近いやと思うんだけど、なんせ死ぬかもって思ってるから、あの男の子と、まあ男男でも何でもいいねんけど、その要するにカップルとかって一緒になるやん、どうしても。それはさ、彼氏だの彼女だの自分のパートナー恋人が、あの一緒のオフィスとか近くにおったらさ、それは絶対集まるやんか、大丈夫って、一緒にいたいから集まんねんけど、そんな感じでみんなこのパートナー同士とかカップル同士とか、ちょっといい感じ同士がパッと集まっちゃって、もちろんその恋人ってみんな知ってる同士とかいいけど、えみたいな、あいつとあいつそうなんみたいなのがバレてんって、結構。それであの寄り添ってとか一気に集まって、えお前ら付き合ってたんみたいなのがまあバレちゃったらしいねんけど、で普通にさ、あいつとあいつそうやってんやみたいなのはいいやん、あそことあそこ恋人同士やったんやはいいけど、えめっちゃ既婚者やんみたいなめちゃめちゃどっちも既婚者やんとか、片方既婚者やんとか、そんな不倫まで、まあ、バレたらしいのよ、その会社ではまあバレたというか、まあそれで絶対不倫とは言い切れんけど、まあ限りなく黒に近いというか、あそうやったんですねってことがあったらしいので、まあまあ面白いよね。だから意外とまあそういう天才っていうのがね、呼び起こす本能はあるのかもしれません、ということでね。あ、なんか一人会でちょっと今バタバタしてるから15分ぐらいで終わらそうと思ったら結局こんな時間かい、まあ、しかもね、語った内容っつったら、もうすでにめちゃくちゃに流行ってるドラマをもう一回紹介するっていうねまあまあ見てない人もいるかもしれないんでね、まあ、参考にしてもらえたらと思いますね。皆さんのおすすめをぜひ教えてください。ではでは、また次回お会いしましょう。さあ仕事に戻ろう。アシスタントさんからね、データがね、いる頃かなということでね、あのこれもしかしたらね、あの僕にお仕事を振ってくれてるクライアントの誰かも聞いてるかもしれないから、めちゃくちゃ働いてるアピールを見ます。